それでは、都国によりまして、緊急災害時の防災対策について、村長にお尋ねいたします。令和6年1月1日に、能登半島を中心に発生したマグニチュード 7.5 の地震で、多数の家屋の倒壊や土砂災害により、死者200数十人、重軽傷者数千人の甚大な被害が発生し、電気、ガス、浄水道などのライフラインの被害のほか、道路、鉄道と交通インフラにも甚大な被害が生じました。また4月3日には台湾でもマグニチュード 7.7 の地震が発生し、甚大な被害となりました。どちらもマグニチュード 7.5 から 7.7 の地震であり、被害状況も同じようでありましたが、台湾での救助活動では支障のある道路工事や傾きかけている数階建てのビルの倒壊防止工事なども迅速に対応されておりまし、一方能登半島の輪島市では初めは小さな火災でありましたが、瞬く間に大火災となり、地震により交通インフラに影響が出たため、消火活動が思うようにいかなかったのではないか、今後本村でも大きな被害が生じた場合における救助活動等についてお伺いいたします。1、役場所有の除雪用のショベルローダーの何台かは当機関以外は災害時に緊急車両として活用できるようにしてはどうか、2、災害発生時の各地域の区長、町内会長からの被害状況などで早く把握するため、担当職員などの連絡方法をどのようになっているのかお尋ねいたします。3、弥彦山は佐渡弥彦米山国定公園であり、弥彦山に隣接している久上山、角田山も多くの方々が観光や登山に訪れております。その弥彦山で山林火災が発生した場合、新潟市、長岡市、燕市など各市村との消火活動などの取り組みについてお尋ねいたします。以上であります。
答弁を求めます。村長。
それでは小熊議員のご質問にお答えいたします。1番目の役場所有の除雪車を災害時に緊急車両として活用してはどうかということにつきましては、現在村が所有している除雪車の台数は6台でございます。自動車保険に加入するとともに、当機関は除雪オペレーターの役場職員の障害保険にも加入をし、除雪機に対応備えているところでございます。村の除雪車については当期の公設機関の使用を想定しておりまして、災害時の緊急車両として当期以外にも想定した通年での使用ということになりますと、新たにアタッチメントを購入し交換をするための費用がさらに必要になってくるというふうに思っております。一方、村では災害時における応援協定を弥彦県間協同組合と 弥彦村建設業協同組合のそれぞれと締結をしておりまして、災害時には村からの応援要請を行い、道路上の障害物の除去や被災した公共施設の応急対策に組合員所有の重機を活用し協力をしていただけることになっておりますので、村といたしましては迅速に対応可能な両組合にまずはお願いをしたいというふうに考えております。また災害の規模によっては応援協定を締結している近隣12市町村や県との協定に基づくチーム新潟に要請をし、さらに大規模災害になった場合には国土交通省北陸地方整備局緊急災害対策派遣隊テックフォースや自衛隊派遣を要請することになっております。2番目の災害発生時における区長町内会長からの被害状況など早く把握するために、担当課、担当職員などの連絡方法についてでありますけれども、災害発生時の連絡方法といたしましては、まずは防災村づくり課が災害発生情報について情報収集を速やかに行い、災害時における対策本部と設置判断基準のフローチャートに基づき、地震については震度5弱で係長以上の職員が、また震度5強では全職員が登庁することとしております。また大雨による土砂災害では大雨警報、土砂災害の発表で総務部長、産業部長、防災村づくり課長が協議し、係長以上の職員招集の検討を行います。洪水につきましては大洪水分水路、大洪水水位観測所の水位が避難判断水位 15.6 メートルに達する恐れがあり、今後さらに水位が上昇する恐れがある場合に係長以上の職員を招集することになっており、防災情報メールを利用し速やかに招集を行います。なお区長や町内会長への連絡につきましては、気象庁からの情報に基づき警戒レベル2の注意からレベル3の警報に移行する可能性が高い場合に、区長町内会長にまずは注意喚起の予告連絡をするとともに、消防団には弥彦消防署を通じ予告連絡を行います。また発災時には地域防災計画に基づき災害対策本部、総務対策部を中心に電話や防災情報メールを使い速やかに連絡を行います。被害状況の把握についてももし異常があれば区長町内会長からご報告いただくようにお願いしているとともに、職員でも災害対策本部、産業対策部を中心に道路や橋梁、公共施設、農業用施設等のパトロールを行い、双方で被害状況を把握する体制を取っております。3番目の弥彦山で山林火災が発生した際の新潟市、長岡市、燕市等の消火活動の取り組みについてでございますけれども、消火活動の取り組みにつきましては、まずは燕弥彦総合事務組合消防本部を中心に、新潟市、長岡市、燕市と情報を共有し、協力連携体制を取りながら消火活動を行います。またさらに被害が拡大する状況においては、県の消防防災ヘリコプターを要請し、上空からの消火活動で対応することになります。また延焼範囲が広がり大規模災害に発展した場合には、自衛隊派遣の協力要請も必要となります。燕弥彦総合事務組合消防本部及び各消防署では、例年9月頃に林野火災が発生し、延焼が拡大、消火困難という想定で、新潟県消防防災ヘリコプターによる空中消火及び消火バケットへの給水訓練を新潟県消防防災航空隊と連携し行っております。そういった形で災害時に備えているという状況でございます。また村の対応といたしましては、入山者への火器取扱いの注意喚起を行うとともに、 登山客や観光客のほか、観光協会、旅館組合、商工会などに対し、山林火災の周知や安全な場所への避難誘導などの対応を行い、安全確保に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
再質問ございますか。小熊議員。
はい、ありがとうございました。今回、能登半島の方で発生したような地震につきましては、今後も予測されるようなことも考えた対応を各、市町村では取らなければならないのではないかなと感じております。そんな中、村民におかれましても、60年前の新潟地震からいろいろ東日本震災、また中越地震等大きな地震を経験されているわけであります。そういう意味では防災に関する取り組み知識は非常に取り組みをよくまた理解されて各自で取り組むような体制にもなっているかと思われます。ところが実際に本村においては大きな被害を遭遇したようなことがないため、例えば幹線道路等に電柱の倒壊、また大きな木の倒木等があり、その先に火災が発生した場合、また建物の中に住民の方が取り残されたというようなことで、救助活動は先ほど村長が言われたように事務組合と弥彦村一緒にされているわけで、早く連絡はつくかと思われます。だけどその現場までには行くことが不可能な場合も考えられます。まあ、そのために今回の台湾の地震ではそういう被害状況を把握することと道路の段差等を応急的に補修することによって救急車両が通ることができる、まあ、そういうのをちょっと目にしたものですから、当然そういう取り組みこれから起きた場合についてはそういうことも今からでも取り組んでいかなければならないのではないかなということで、今回、まあ、除雪ローダーにしても除雪だけの機能が装備されているわけですが、その辺は先ほど建設業組合、電気業組合等の要請、いろいろご協力を仰ぐような体制にはなっていると答弁ございましたが、やはりどの時間、いつどこで、どういう時間帯になるかによっては、急に、訓練であればいつでも何月何日何時にどこに集まってくれていればそういう建設業の機械等でも集合することができますけど、今起きてすぐ必要な時に果たして、その間に合うような体制になっているのかどうかっていうのもあるわけですから、そのために、村にある、機械、応急的にでも使えるような方法は、やるべきではないかなというふうに、感じております。その辺の取り組みで、まあ、起きていないから訓練はもう本当に完璧に、住民の、意識認識、また、今月29日には弥彦村総防災訓練等も実施されております。その辺は非常に取り組みとしてはいいと思 ますが、そういう緊急に必要なときに実際に建設業電気業組合の方とそういう話をされて動いてもらえるようになっているのかどうかお聞きしたいと思いますが。
村長。
はい、お答えいたします。まずその除雪車 の、まあ、件でございますけれども、先ほどあの申し上げましたけれども、それぞれの災害のステージごとにですね、いろんな定めをしておりまして、当然先ほど申し上げたように震度5強では全職員が、まあ、登庁し、それぞれの情報収集や緊急的な対応をするということになっておりますので、そういう意味ではまあ、一つの検討課題とは村所有の除雪車の利活用に関しては、まあ、検討とさせていただきますけれども、先ほど申し上げた2つの組合とはしっかりと締結を業務締結をしておりますものですから、まずはそこから緊急的な作業を開始するということになろうかと思いますので、災害のステージによったいろんな対応の仕方というのは当然考えていかなきゃいけないし、あらかじめ我々も想定して対応していかなきゃいけないというふうに思っております。以上です。
岡間議員。
はい、はい、ぜひ、訓練とは違って実践的に、緊急の時に対応できるようなことをこれから各団体等との会合なり、まあ、そういう協議をやっていただきたいなと思っております。そして、各集落の、まあ、どこで、こういう、災害が発生するかわからないわけですから、一番、身近に感じるのは各集落の、区長さん町内会長さんだろうと思います。その方がこういう、うちの町内のところに何々さんのところでこういう災害が発生したと、じゃあそれを行政役場の方に連絡を入れたときに、どなたがそれを受けて、その果たしてそのあれが連絡がつながるのかどうかっていうのも、いろんなとこからそういうもので連絡等が来た場合、必要なとこに行かなくて混乱する可能性があると思われます。またそれを受けた方がどのような判断されるかということがあると思われます。たまたま今年1月1日に村長自ら弥彦駅のところで外国人の観光客等が、まあ、災害じゃあるんですが、まあ、遭遇されて帰るに帰れないようなところに、おられて、的確な判断のもと無事に新幹線新潟空港等に送迎されたというようなことで、JR の方から感謝されたということも伺っております。それは、災害本部長である村長だから決断とその対応ができたんであって、それが駅の近くにいた方がそれを遭遇して、じゃあ、役場の方に連絡を入れたとき受けた職員の方がどういう対応できるかなると、自分の判断で果たしてできるのか、責任を持った対応ができるのかどうか、そこがちょっと心配だったんで、今回、改めて訓練でやれば全部その他のトップまたは立場の人たちで判断できると思うんですが、そういう緊急な時に受けた方がどこまで責任があるのか、まあ、その辺、村長の考えとしてどなたにそういう判断をしていただけるのか、また連絡はどなたに、すべて私、村長のところに連絡もらえればそれは一番早くて確実な方法だと思うんですが、とてもそれでは無理だと思いますので、その辺は決まっているのかどうか考えを聞かせてもらいたいんですが。
村長。
それではお答えいたします。まず1月1日の能登半島地震の、JR での対応についてですけれども、正確に言うとですね、これ災害対策本部を作りまして、その時点で村民の方から、帰宅困難者が多数、弥彦駅にいらっしゃるということを、その時の係長から連絡を受けまして、私としては迎えに行き、その対、あの避難所に、お届けを、行ってもらうという判断をさせていただいたということですので、そういった連絡については、災害対策本部の中で速やかに共有をされ、私どもとしてはできる限りの対応をさせていただいたということでありますし、昨年来、行わせていただいている各全地区の村政懇談会においてもですね、区長さんや役員の方々に、これはまさに繰り返しですけれども、こういう状況になったら必ずこちらから、災害対策本部から連絡をするし、何か異変があればすぐ、役場の方に電話をしてくれということで、ここは繰り返しお話もさせていただいているところでありますし、そしてそういう意味での最終的なジャッジは私がすべての責任を負うというふうに思っておりますので、そういった職員、それから各地区の役員さんとの濃密なそういう関係性はずっと続けていかなければなりませんし、そのための訓練はしていかなければならないというふうに思っております。以上です。
岡間議員。
実際に、役場、総務課3131ですかね、電話番号。これをかけた場合、何回線の方が対応できるんですか。
総務部長。
役場の3131の電話回線は5回線になります。
岡間議員。
防災課では1回線ですか。もう、課の電話すると、1人でいれば、もう2人目からはもう話しちゃう、で、そんな感じになりますね。
防災村づくり課長。
防災村づくり課の電話番号は1回線ですけれども、つながらなければ、3131の方の総務課の方につながる形になっております。
おそらく実際に災害になれば、いろんな方面から連絡が入る、かけると思うんです。そうなった時の対応っていうのは、やはり普段から回線がもう限られていると思うんで、また同じようなところからも何回となくも来る可能性もあるんで、その辺も訓練の中で今度受けるような対応も取り組んでいただきたいなと思っております。そして弥彦山等での火災が発生した場合ってことですが、これらは今年岩手県や山田県でも山林火災が発生して、なかなか消火活動が思うようにいかなかったものなのか、消火に何日もかかったような例があるわけで、弥彦山も見ましても、なかなか637メーターですか、そんなに高くはないんですが、かなり険しい山で、一歩登山道を外れると、歩くような状態でもない、そういう山のところに火災登山客が、相当休み、天気のいい時には多く訪れるわけで、そういうところで火災が発生した場合は、かなり 消化に手間取るような状態になるかと思われます。まあ、事務組合近くて、すぐ来ていただけるけど、実際に社から放出でも行くわけにもいかないんだろうし、一番消化に必要なのはやはり海側の方に日本海があるわけですから、ヘリコプターでの消火活動ってそんちゃ考えられたことはございませんか。高い山であれば当然、車とも入らないわけですから、必要なのはやはり飛行機等で消火するのが必要だと思われます。まあ、そのような取り組みも必要ではないかなと思っておりますが、その辺の考えを聞かせていただきたいです。
村長。
お答えいたします。先ほども答弁させていただいております、繰り返しになります、山林火災につきましてはですね、まずは燕弥彦総合事務組合消防本部を中心にしまして、新潟市、長岡市、燕市と情報を共有し、協力連携体制を取っていくということはその通りでございますし、また、被害がさらに拡大をする、あるいは非常に難所の場合、場所においては、県の消防防災ヘリコプターを要請するということにしておりますし、さらに、困難な場合は、延焼広がる場合は、自衛隊の派遣も当然想定をしているということは先ほども答弁したとおりでございますし、弥彦山がもし山火事ということになればですね、まさに弥彦山の頂上にですね、数々のアンテナが立っておりますし、まさに大きな情報が遮断される可能性もありますから、全力で速やかに対応するということは、これはもう弥彦村単独の活動ではないというふうに思いますので、そこはスピーディーにいかにリスクを考えながら対応していくかということが非常に重要なことになると思います。以上です。
小熊議員。
はい、ぜひ、そのような対応で、実際に、災害が発生されていないからなかなかどういうところ場所また取り組みともまだはっきりもしない部分もたくさんあるかと思いますが、いずれにしましても起きてからでは遅いので、まあ、そういう考えを持って取り組んでいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。